タイトル、軍用ザメ。著者、海野十三。音訳者、野尻忠子。北緯113度1分、東経23度6分の地点において、ヤン博士は静かに釣り糸を垂れていた。そこは謙素な屏風岩の上であった。前には、エメラルドを溶かし込んだような広々とした赤湾が、ゆるい曲線をなして開け、空は果てしも知らぬほど高く澄み渡り、おつながりの赤トンボが三組、四組、五組と適当なる空間をすいすいと飛んでいるという、下にうららかなる秋の昼下がりであった。ヤン博士の垂らしている糸は、べらぼうに長い。もちろん、ひどい金眼の博士に、はるけき水面を浮きつ沈みつしている浮きなどが見えようはずがなかった。博士はただ、釣り糸の上を伝播してくる密かなる原振動に、博士自身の触覚感を預けていたのであった。目の下、二尺の鯛が釣れようと、三年の鈴木が食いつこうと、あるいはまた間違って糸ミミズほどのハエ。宙に曰く、ハエをハヤというは俗称なり、形、アユに似て、アユに非なる白色の淡水魚なり、が引っかかろうと、あるいは全然何も釣れなくとも、どっちでもよいのであった。釣りを好むは、糸を垂れて原振動の発生を楽しむなり、いや、原振動の発生を楽しむにあらず、文王の声の波動を期待するのにあったろう。ヤン博士は、近代の文王とは誰のことであろうかなどと、つれづれのあまり考えてみることもあった。チャン・カーシャという青年将校が文王になりたがっていたが、あれは今どうしているだろうかなどと、博士は若い頃の追憶にふけっていた。ああ、ヤン博士、ここにおいででしたか。と、突然博士は自分の名を呼ばれてびっくりした。顔を上げてみると、そこには立派なる風彩のトマトのように太った大人が、女の子のような従者を一人連れて立っていた。博士はその方をじろりと見ただけで、またすぐ沖合の灰色のジャンク船の片方に視線は返った。ああ、ヤン博士、あなたをどんなにお探ししていたかわかりません。終始の駅に、北緯113度、東経23度付近にあり、水にちなみ、魚に縁あり、しかして登るや屏風岩、いでては軍船を爆沈す、と出ましたが、ああ、なんたる神域でありましょうか。博士は激として化石になりきっていた。もし、ヤン博士、猛院からのお迎えでありますぞ。猛院といえば、と博士は、この時、柔ら顔を上げて、猛院といえば、北京の南西2500km、また南京の西南西2000km、雲南省の辺土で、インド王国に間近いところではないか。雲南などへ迎えられては、わしは迷惑この上なしだ。いや、博士、猛院こそ我が中国の首都でありますぞ。わしを愚弄してはいかん。中国の首都がインドとわずか山一つを隔った雲南の国境にあってたまるものか。第一、そんな不便な土地に都が置けるかというのだ。この屏風岩から下へ飛び込んで、頭など冷やしてはどうか。いや、それが博士、あなたのお間違いですよ。あなたこの頃ニュース映画をご覧になりませんね。首都が北京だったのは5、6年前です。それから南京に都は移り。それは知っとる。首都は南京だろう。いいえ、ところがそれ以来、またせんといたしまして、今日は西に、明日はまたさらに西にとせんとして、 もう何回目になりますか忘れましたが、とにかく目下のところ中国の首都はさっき申した毛陰にありますのです。わしは地理学をよく知らんが、首都をそのようにたびたび変えることは面白くない。第一、そうたびたび首都が変わって明日に南京をいで、夕べ西に行くでは経費もかかってたまるまい。贅沢は極まる。そして愚劣至極の政府の悪趣味と言わんければならん。いえ、贅沢とか趣味とかいう問題ではないのです。と、トマト氏は今にも泣き出しそうな顔であった。つまり、そう、それにつきまして、ヤン博士をお迎えに上がりましたような次第でございまして。と、彼は懐中から、うやうやしく大きな封書を取り出して、喫救助して博士に奉呈した。ヤン博士は釣り糸を戸松氏に預けて、馬の腹掛けのように大きい書面を開いて、その中に顔をうずめた。そこには墨黒黒と次のような文章が、帰り点のついていない漢文でしたためてあった。中国大陸、紀元80万1年、徴用の果実。中国軍、政府最高主席委員長、チャンスカヤ・カイモビッチ・シャノフ、強行禁言、トンシュ、トンシュ、うやうやしく申す。恋願わくば、ヤン大先生の高魔星人の大科学力をもって、古今徒歩、未曾有の海戦新兵器を考案せられ、よってもって我が沿岸を親しく下り行きて、軍船をことごとく撃沈せられんこと。しかして右に関し、軍船一隻ごとに金敵か2万元を送り、なおかつ副将として、潜水艦には3万元、駆逐艦には1万元、内科艇10元、探偵4元、上陸部隊満載のものは倍増し、軽巡においては20万元、航空母艦に。ここで博士は大きなあくびを一つして、途中を読むのを抜かし、その最後の行に目を移してみると、ここに副官府大官将兵法を使いとして派遣し、ヤン先生を中国海戦科学研究所大使に任ずるものなり。博士はその長い辞令を将兵法の前にポンと放り出して、なんだいこれは、と言った。将兵法はそこで慌てながら、大事例の意味をいろいろと司祭に説明をして博士に聞かせたが、博士は一向合点の床の面持ちであった。表体感は博士とも言われる人の理解力の貧困さに呆れ返ったが、そのうちに彼は伊豆くんぞ知らんヤン博士が、中国が今大日本帝国と大戦争中であることを全然知らないらしいことに気がついた。そこで気がついて、彼は盧溝橋事件から始まった中国対東洋帰国との戦闘経過を残りなく一部始終を説明したところ、博士は初めて手を打って、なるほど、受けたまわってみれば戦争科学というものはげにげに面白いものだのう、と大変興味を沸かしたようであった。ことに、首都が雲南省の外れのところまで移動したことについても心身たる興味を持ち、もしもう一度空爆を避けて西に遷都する必要を生じた暁には、首都はどこに移るのか、もしそれがバモとかマンダレンに移った時には、そこはインド王国内であるから、首都は首都であっても、果たして地理学上中国の首都と言えるかどうかについて疑義を持ったようであった。しかし、表体感はそれは本日の指名の他のことであるからといって回答を辞退した。実を言えば、 彼にはそれがどういうことになるのかよくわからなかったので、どうせ返答のしようがなかった。ええ、ようござるようござる。なんとかやってお目にかけると。チャンスか何がしに言っといてくだされ。と、ヤン博士はすこぶる快諾の意を表したのであった。それを聞いた兵隊官は、大いに面目を施してかたじけないと、大喜びで辺境の人差して帰っていった。そこでヤン博士は、がぜん仕事ができて、大変愉快そうに見えた。軍船を殲滅する一大発明をなし、そしてこれを使って軍船をことごとく撃沈してしまえばいいのだ。これは実に面白いことになったわい。と博士は大恐悦の体でまた釣り魚を始めたのだった。糸をすいすいと引いたり下ろしたりしながら、ヤン博士はいよいよ脳みその中から自信のある科学知能を保護し始めたのである。まず目的というのは、軍船の底に穴を開けてそこから海水の入るに任せ、沈めてしまえばいいのだ。それからさらに一歩進んで、軍船とは何ぞや、の定義から始まって、軍船はどうして走るか、船底はどのぐらい硬いか、スクリューは何でできていて、高度はどのくらいか、などと記憶を呼び戻したり、結局軍船の攻撃要領を次のように判定した。すなわち、一つ、軍船を沈めるには、すべからく船底に断面積大なる穴をうがつべし。二つ、第一項の作業を容易ならしむるため、まずもって軍船のスクリューを破壊しおくを有利とす。というわけで、その要領は実に一見平凡なものであった。しかし、インチキでなく、本格者は何事によらず、常に最も平凡に見えるものであった。さあ、それからが大変である。では、いかにして、一つ、軍船の胴中に穴を開け、二つ、そのスクリューを叩き壊すか、その実践的手段であった。ヤン博士は、旗と行き詰まって、しばらくは生臭い大きな手のひらでもって、顔をぐるぐる撫で回し、そして左右のメクスを払い落とした。上海脱出以来すでにもう幾巡、魚釣りばかりに火を送っていたために、あれほどすごい切れ味を見せていた博士の能力も、ここへ来てだいぶん消鈍されたように見えたが、実はそれほどでもない。すべてものを考えるには、推理の入り口というか、試作の起点というか、とにかく一種のキャタライザーが入用なのである。このキャタ公が都合よく応援に来てくれないと、すべて試作なり推理なりが停頓閉塞する。難しい反省はそれ以上しないことにして、ヤン博士は当たりを見回した。何かキャタ公が来ていないかと心待ちして。その時博士は屏風岩の上に一冊の雑誌が落ちているのに気がついた。何気なく取り上げてみると、大変物珍しい外国雑誌であった。表面には中国婦女子の顔が大きく油絵風に描いてあって、多分それは紙名なのであろうが、新青年と美国文字が連ねてあった。ほう、どうしてこんなものが落ちていたのかな？博士はそれが、今行この屏風岩の上空を飛んでいった、東洋人爆撃機からの落とし物であろうとは気がつく由もなかったし、それが出世小士遺門の前線文庫の一冊である新品月遅れ雑誌であったことをも知る由がなかった。そして彼の最大の不幸は、何気なくその紙面を開いた時に、中編読み切り小説として、軍用ネズミなる見出しと、青年作家が恐ろしい形相をして、大きなネズミの顔を凸レンズの中に見つめているという怪奇な図柄とに、ぐっと吸い寄せられたことであった。その軍用ネズミなる小説は、 結局全体として居眠り半分に書いたような支離滅裂なものであったけれど、中に指摘してある科学的ヒントにおいては傾聴すべきものが多々あったのである。なかんずく著者のコンクルージョンであった。軍用バトあり、軍用剣あり、兄、それ軍用ネズミなくしてかならんや。これを読んだヤン博士は、うちわのような手のひらを打ち、金眼鏡をポロリと膝の上に落として、これあるから、東洋ペンキの原野、とはるかに頭点を仰いで、参拝休拝した。これは、ヤン博士がおかしくなったのではなくして、今こそ、彼は軍船撃滅法発見のきっかけを作る有力なるキャタライザーに巡り合ったことを喜ぶのあまり、つまり狂喜乱舞という狂騒発作に陥ったのであった。ヤン博士は雑誌を胸に抱き、岩頭に立って右手を高く天空に上げながら叫んだことであった。曰く、ああ偉大なるかな東洋気、されど我らはさらに偉大なり。君が卓越したアイデアに、我らはさらに爆発的ニューアイデアを加え、軍用バトあり、軍用剣あり、軍用ネズミあり、しかして兄、それまた軍用ザメなくして、どうしてどうしてかならんや、と。当人の寝言はこの辺で終結した。彼は釣り糸も雑誌も弁当も着せるも、そこへ置きっぱなしにしたまま自転車にひらりと内またがると、ペダルかき鳴らし、関東郵便局まで電信を打つために力走また力走を続けるのであった。早くもそれから一週間の日がもろに過ぎた。海鮮科学研究所大使ヤン博士は、今臨海蓮魚場の岩頭に立って波立つ水面をじっと見つめているのだった。どうもまだ、これでは人数が不足だ。もうあと少なくとも3000頭は集めたいものじゃ。早速政府に請求しよう。例の桃の粥のような色をした海面には、やがて広東料理になるべく宿命づけられているとも知らず、寥寥たる三角形のヒレを水面に高く現して、近海産の世にも恐ろしきタイガーシャーク、つまり短くかくとトラザメが幾百頭幾千頭と知らず、はつらつとして波を切りしぶきを上げて猛烈なる集団運動をやっているところは、とても人間業とは見えぬ現に勇ましき光景であった。もし大使閣下、兵福館からの無電が参りました、と小秘書官がヤン博士の長い袖を引いた。なんだ何事か。電報によりますと、どうも、トーキーのフィルムをそんなにじゃんじゃん、消費せられては困るというのです。目下輸入が途絶していて、あともういくらもストックがないから、フィルムを使うのをやめてくれとのことです。なんだ？フィルムを消費するのをやめろというのか？買い替え危機なる原価な。我が輩は、政府移植の仕事をやるについて必要だから使っているのだ。フィルムのことはこっちで心配すべき筋合いではない。よろしくそっちのフィルム係を特選したまえと、すぐに電信を打ってやりたまえ。実に手前勝手のことを言ってくる政府だ。と、ヤン博士はカンカンの体である。それと入れ替わりに、訓練部長が準備のできたことを知らせてきた。ヤン閣下、これからすぐ第77回目の蓮魚がやれます。よし、ではそっちへ行こう。ヤン博士はのそりのそりと蓮魚司令部へ足を運んだ。そこは海岸の中へずっと突き出した弁天島のような小島があった。教官連をはじめ、それぞれの係員はそれぞれの配置について、今や命令の下るのを待つばかりになっていた。ヤン博士は水打ち際の適当なる場所に突っ立った。では始めるぞ。みないいか。 用意。海面にはトラザメが将棋の駒のようにずらりと鼻を並べて、左右の戦友をピントの合わない目玉で眺めている。いいね。では、はい、キャメラ。という具合になってきたが、蓮魚の最初においては、陶器撮影と大した変わりがない。しかしその後は、断然違ってくるのであった。ガガーン、ガガーン。それが、トラザメどもへの信号であった。サメどもは一斉にスタートラインを離れて、前方へ、我先へとダッシュした。ものすごいスパートである。サメ肌とサメ肌とは、火のようにすれ合い、ヒレとヒレとの叩き合いに水は真っ白な飛沫となって奔走し、あるいは戦友の背中を飛び魚のように飛び越えて行くものあり、魚雷のごとく白く筋を引いて先行するものあり、いや、壮絶言わん方なき光景だった。50人のキャメラマンは静かにクランクモーターの調子を見守っている。言い忘れたが、これらのカメラマンはことごとくガラス張りの海底にカメラを据えているのであった。ただ集音機だけは水上に首を出していた。トラザメ隊はどこまで走る。ちょうどその前面に当たって一隻の大きな鋼鉄線の模型が上から巨大な機銃機でもって吊り下げられ、もちろんその船底と回るスクリューとは水面下にあった。ガンガン、ガリガリガリ、と激しい衝撃音がする。カッカッカッ、と、オットセイのような擬音のうまいサメも混じっていた。その時、ヤン博士は、コロヨシとドラの真ん中を、ババーン、ジャラジャラジャラ、と引っ叩いた。一斉に、まことに一斉に、今まで形相ものすごく、模型船をかじっていたトラザメどもはかじるのをやめてさっと身を引き、粛々としてまたスタートラインに鼻を並べて引き返してくるのであった。実に何というか、まことに堪に耐えたるヤン博士の訓練ぶりであった。トラザメどもが一汗入れているうちに、50人のキャメラマンによって海底から撮影されたただいまの猛攻撃のフィルムは直ちに上に運ばれ、まず第一に現像工場内にベルトで送られ、わずか1分間で反転現像された。それから第二の審判室に送られ、試写幕に映るサメどもの活躍ぶりを見ながら150人の審判員によって審判記録されるのであった。一体何を審判するかというと、第何号のトラザメがいかに猛烈に船底をかじったか、またスキュー流を砕いたかということを高速度撮影された実物映画によって逐一選抜記録するのであった。それはなかなか厳重を極めたものであって、後で150人の係員の作成した結果を平均するからして、その成績は至極公平に現れた。成績がわかるとサメどもはわずかに一頭ずつ通れるキャナルへ導かれて、背中に書いた番号によって成績表を送り、その成績に応じて人間の手や足や、または小指などを褒美として口の中に投げ込んでやるのであった。トラザメどもにはそれがどんなにか楽しみだったかしれないのである。褒美の肉をもらって彼らは痛く満足した。そして彼らが再び腹の減ったと思う頃に、また今のような訓練を繰り返し行うのであった。サメどもが腹を空かせた時は、すぐそれと分かった。そうなるとサメどもは一刻も早く、あのガガンガガンという進撃のドラの音を聞きたいものをと、そのドラのぶら下げてある弁天島の周りにお砂お砂と一周して、ひどい時には島の上までトラザメが登ってくることさえあった。おい、どうじゃな？とヤン博士は若き歯科医務長に尋ねた。あ、ヤン閣下、 いや、もう大変な発達ぶりです。今朝の診察によりますと、全体的に見まして、サメの歯の硬さは2倍半も強くなりました。中には4倍、5倍という恐ろしい高度を持っているものもあります。もう実践に使いましても大丈夫でしょう。うん、そうか。ヤン博士は我が意を得たりというふうにうなずいた。博士はさらに太った大男を呼んだ。おう、抗生理学博士。どうです、この頃のトラザメの反射度は？ああ、閣下、それならもう100%だとお答えいたします。ガガンガガンとドラを聞かせますと、彼らの恐ろしき牙は直ちにキリキリと立ち、歯茎のあたりから鋼鉄を溶かす性質のある唾液が泉のように湧いてくるのであります。と、甲博士は、トラザメの条件反射について、子細なる報告をなした。そうか、よし、では、訓練はこれくらいでやめて、あとはいよいよ軍船に向かって実践をやらかすばかりだ。ヤン博士は、ようようと条件反射をやる、トラザメ7000頭を引き連れ、また元の赤湾を前に臨む両部岩に帰ってきた。大襲撃のドラが鳴ったのはその次の日の明け方であった。それは近代海戦史上空前の大激戦であった。わずか39分のうちに赤湾の中に入浴していた軍船170隻は一隻残らず船底に大穴を開けられ、スクリューをかじり去られて海底深く沈んでしまった。ヤン博士は今や得意満面、手の前、足の踏むところを知らなかった。早速祝宴を命じたところへ、毛寅首都の軍政府委員長、チャンスカヤ何がしから電報がついた。定めし祝電であろうと思って読んでみると、貴様の撃沈したのは、あれは皆我が海軍の精鋭軍船である。貴様のために我が政府はついに最後の海軍をことごとく失ってしまった。なんという大バカ者であろう。直ちに貴様討伐隊を差し向けるから、そこを動くな。という意外な叱り状であった。しかしヤン博士はその伝聞を読んでも別に悲観の模様もなく、むしろはるかにチャンスケや何がしのために憐憫の情を催したくらいであった。軍用ザメは役に立って見事に軍船170隻を撃滅したではないか。まずその恐るべき偉大な効果を語らずして、その軍船の国籍を論ずるなんて、あいつも科学のわからんやつじゃ。そう言って博士は科学者でない人間との付き合いの全くつらいことを嘆いたことであった。定本18時の音楽浴、早川文庫、早川書房、1976年昭和51年1月19日発行、1990年平成2年4月30日、にずり。著者について、運の十蔵。1897年12月26日から1949年5月17日、日本における SF の始祖となった小説家。本名は佐野昭一。徳島市の以下に生まれ、早稲田大学理工科で電気工学を専攻。逓信省電気試験所に勤務する傍ら、1928年昭和3年、新青年に電気風呂の開始事件と名付けた探偵小説を発表して小説家としてデビュー。以降、探偵小説、科学小説、加えて少年小説にも数多くの作品を残した。太平洋戦争中、軍事科学小説を量産し、 海軍報道班員として従軍した海野は、敗戦に大きな衝撃を受ける。敗戦翌年の1946年、昭和21年2月、盟友小栗忠太郎の死が追い打ちをかけ、海野は戦後を失意のうちに過ごす。筆名の読みは、海野忠座、海野忠蔵の二通りが流布している。岡久十郎名でも作品を残し、本名では電気関係の解説書を執筆している。定本、18時の音楽欲、早川文庫、早川書房、1976年、昭和51年1月19日発行。1990年、平成2年4月30日、にずり。著者について、海野忠蔵。1897年12月26日から1949年5月17日、日本における SF の始祖となった小説家。本名は佐野章一。徳島市の以下に生まれ、早稲田大学理工科で電気工学を専攻。逓信省電気試験所に勤務する傍ら、1928年昭和3年、新青年に電気風呂の開始事件と名付けた探偵小説を発表して小説家としてデビュー。以降、探偵小説、科学小説、加えて少年小説にも数多くの作品を残した。太平洋戦争中、軍事科学小説を量産し、海軍報道班員として従軍した海野は、敗戦に大きな衝撃を受ける。敗戦翌年の1946年、昭和21年2月、盟友小栗忠太郎の死が追い打ちをかけ、海野は戦後を失意のうちに過ごす。筆名の読みは、海野忠座、海野忠蔵の二通りが流布している。岡久十郎名でも作品を残し、本名では電気関係の解説書を執筆している。